双葉太郎と
稲造の
万華鏡夢、鎖掛けのみかん、
かっこかり。
どうもどうも、ハコンバンチは双葉太郎でーす。
こんにちは、稲造でーす。
稲造さん、
はい。
なんか怒ってたね。
めちゃくちゃ怒ってる
って今日はね、なんかね、めちゃめちゃ作家機嫌が悪いんですよ。
いやもうね、実は、
ちょっと時事ネタに入るんですけどね、
ちょっと数日経ってるんだけど、だいぶ、相当イラッときてる。
なんかね、もうこっちがいい気持ちでね、いかがわしいじゃない。いや、映画とかさ、やってっと聞いて、こうプラプラって上がってくるわけで、だから開口一番許せねえみたいなね。なんだよと、俺なんかしたかよと思ったら、なんか時事ネタ聞いたらすぐもうパツーン、瞬間弱がし気ですからね、稲造さん。
そうですね。
なんか怒ってあるんですわ。
普段は抑えてるけどね。
ねえ。それかと思うやね、もう本番中にね、ブーあくびしてやんの。
うん、するする。
俺一生懸命喋ってんのにさ、うん、俺で、あれだよ、あくびしてあげくに、こうやっぱ面白くないね。これ、何様だこの野郎と思いながら、もう面白くない暴言だけで各国に2、3回ありますからね。ああ、本当にもう腹立つよ。なんだよ。
お蔵入りした暴言も結構ある。
ある、もうね、もう腹立つから編集で切ったところもありますけどね。ええ。だけどね、今日はね、ちょっと稲造さん怒ってるんですよ。
怒ってます
よ。何が怒ってるのかって、ちょっとね、今日僕はね、聞き手になってね、稲造さんの怒りをぶちまけて、
うん、
で、勘に触ったらですね、ぜひ、うちまで、もうどんな些細なことでも構いません。直接メールアドレスも今、ブログにね、載っけてますんで、私、双葉太郎の方に送ってください。はい。そうしますと、それ経由で伝えますんで。で、あまりにも多い場合は、また前回みたいに、針金騒動みたいに。
謝罪ですかね。
一本いただきますんで。ええ、まあ、言いたいだけ言わして謝らせるというですね。まあ、こういう、キャラができてきたかなと思いますけどね。そんな感じで、まあね、本当怒ってるんで、前半はそれでいこうかなと。
本当だよ、本当。
思ってるんですけどね。後半は、あれだな。
バカネタ？
まあ、そういうことになるわな。
うん、
うん。まあまあまあ、それも含めて、今日も最後まで。ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、さあそういうことでね、前半なんですけども、稲造さん、
はい、
何怒ってんの？なんかブリブリブリブリさ、
まあ、うん、テレビについて怒ってんです。
あ、まあ最近のあれだろ、これは言ってたけど、安保可決だっけ？
そう。
安保法案のね。強行可決。まあ NHK が放送しなかったとか、いろんなね、問題があるっていうのは私も、まあ聞き知ってますし、もちろん見知ってますよ。
うん、俺はね、その、安保に賛成する人、
うんうんうん、
反対する人、どちらでもまあいいと思うよ、それぞれ。
まあね、これは意見自由ですからね。
考え方が違うからって、うんうんうん。ちなみに、まあ俺は賛成なんですよ。
だから、要は、守って、ってもらうと言うと語弊があるけど、
そう、
まあ、日米同盟でさね、もう要するにね、あれはね、うん、まあ、ちょっと条件的にうんって思うところもあるけど、
うん、
まあまあ一応日米同盟でさね、
それでね、うん、何に起こってるかっていうと、
うん、
そのテレビって影響力がすごいじゃない。
まあそれはマスコミやね、テレビの力いうぐらいですからね。
だからテレビでやっちゃいけないことっていうのは、例えばさ、嘘をついてしまったり誘導したり、
まあね、でも最近でも、まあ、僕も BPO に噛みつきまくってますけど、うん、その辺はちゃんとなってきたよね。
まあちょっとずつだけど、
やらせとかはほらね、問題になってほら番組がブツッと切れてみたりとかね、うん、いうのは割と顕著に最近、その辺はまあまあええのかなって気はするんです
けど、ね、だけどさ、結構まあ俺嫌いな曲だけど、まあ、どことは言わんけど、
嫌い
な
曲、
うん、まあ、ダメ、分かっちゃう。
あれ、いや、息子はラジオ体操行ってるんでね、今ちょっとふっと思い出したんだけどね。
で、あれで、夜のさ、まあ、9時ぐらいか、10時か、ぐらいで、国民的なニュース
報道
番組があるじゃない。
はいはいはい。
ね、
あれだろ、 NHK でない民放だよな。
そうそうそう、
あーとー、あ
ーだめだめだめだめ、ね、まあ、20年ぐらい前にさ、
うんうんうん、
こう熱狂的な実況者だった人がやってる、
あーあれだ、クライスさんだ。クーライスさんだろ、
うん、まあまあ、
クーライスヒロシさん、ね、
で、
うん、ね、
その人が、
まあ、Nステーション、
ね、そうそう、その人が、
うん、だだだだ
だだだだ、その人がね、
うん、
安保法案決まった日にね、
うん、
その番組が始まって開口一番なんて言ったと思うよ。
オールドダチさんが、
そう、なんて言ったと思うよ。一番言っちゃいけないことだよ、公共電波で。
おうおう、
なんて言ったか、
私これで会社を辞めました。
それだったらちょっと笑えていいんだけど、
そうそう、懐かしいね、それもね、
懐かしいな。なんて言ったかっていうと、
おう、
ね、
おう、
今日この国 の、
あ
の民主主義は終わりましたって言ったんだよ。バカかと。
終わってないはずだけど。
終わってねえだろ。で、何が問題かって、これ分かる人は分かるでしょ、当たり前に。だってさ、
うん。まあね、民主主義が終わったってことは何主義になるのって話だよ。まず、その、揚げ足を取ればね。
そう。
揚げ足を取ればそういうことになるよね。うん、だ、本質的な話を言うと、あれだよな。結局、民主主義が終わったっていう表現は不適切だって話だろ。
そうだよ。だって自分のさ、思ってない方向に進んでるからそういう言い方をしたってことでしょうよ。
まあ、だから結局、オールドたちさんも含めて、あーたーの方がね、の方が多分、まあ、誘導したのかもしれないけどね。
そう、だからそれがどういう意味をなしてるかっていうことは、公共の電波っていうのはさ、
うん、
私的に使っちゃいけないじゃない。
そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。だから、そう、まあ、その、オールドたちさんが独断で言ったのかどうか分かんないけど、
そう、
極サイドにしたって、やっぱり公共の電波だからね。
そうなんだ。
だからやっぱりそれは、私物化しちゃダメですよ。
いや、もう私物化しまくりだけどね、
うん、
そこはね。
うん。
伏せたら停波していいぐらいだと思うんですよ。
うん、
俺からしたら、
うん。
で、何が問題かっていうことは、民主主義が終わりましたって断言したでしょ、
うん、
ということはさ、そのね、例えば簡単な話を言うと、安保法案を決めた自民党を選んだのは誰ですかって話ですよ。
まあ選挙で選んだわけですよ、
はい。
まあ、一部の無党派層が自民党にくら替えするってなんかちょっと汚えなと思うところもありますけどね、まあ、それは一部ですけど、まあまあ基本的には選挙で選んだわけですから、
う
ん、民主党がダメだよってのを突きつけて自民党を選んだわけですからね、うん、
それでさ、
民主主義ですよ、
うん
うん、
それで、まあ、あの法案に限ってはね、普通の法案を決めるって 5,6 時間しか時間かけないんだけど、
うん、
100何十時間かけてるんですよ実は、
うんうんうん
う
ん、
そういう風にして、
まあね、配慮が ね、
うん、
だからあれだよ、あの議論に関しては、うん、それは議論をし尽くせと言ってどこで落とすかっていうのは非常に難しい問題なんだよね、
う
ん、あ、まあ、ちょっと双葉だろう、真面目に言いますけど、だからまあ、しつくせって言ってもこれはもうキリがないところは正直あるんだよね、
うんうん、あともう一つね、
うん、
あのメインキャスターに言いたい、なんだこれって思ったのが、
うん、
最近又吉さんがね、
そう、これもなんかブリブリ怒って一通りもう許せねえってブツ切っちゃうん
だ。
俺の意見も言わせろよ俺やろうと思いながらさ、もう本当ね、自分の言ったことで切るんですよ、じゃあね、
多分、ね、
おいおいおいおい、
多分すっきりしちゃうんだよね、
じゃあね、じゃあね、俺は吐きだめかこの野郎と思いながら、
それで
ピース又吉さんがほら芥川賞を取ったって
取ったね、
火花、
そう
ね、であれすごいよね、
すごいよ、俺すごいと思った、
まあ、まだちょっと残念ながら読んでないんですけど、うん、
でさ、実力があるからさ、
うん、
取ってるわけじゃないですか、
まあ、おそらくね、うん、絶対にね、選ぶときにピース又吉っていう名前で著書のところに書いてないはずなんですよ、又吉ほにゃららさん、俺本名知らないんだけど、多分そういう名前で多分作として書いてるはずなんですよ、
うん、
だから多分ね、選んだ人、芥川賞の選考委員会もう多分ピースのどっちかっていうと綾部さんの方が人気じゃん、
うん、
だから又吉さん、また又吉さんっていうのは沖縄でよくある名前なんですよ、
うん、
私の友人が同級生にも又吉君っていますからね、ですから沖縄では割とポピュラーな名字なんですね、
うん、
だから沖縄の人だなっていう印象はあったにしても、多分あれがもじゃげかと
そうそうそう
とは思って多分ないんだと思うんですよね、まあ、それを踏まえた上で、
そう、それで、
うん、
あれなのよ、すごいな、取ったことはすごいじゃない、
うん、
実力なんだから、
それはすごいと思うよ、
なのに、某
あ、また来た。
某、
あの、あーたーの、オールドダチさん。
は、なんと言ったかというと、うん、なんか本屋大賞とね、同じようなレベルに落ちましたね、みたいなこと言ったんだよ。
そうなんだ、ね。
どういうことで、お前か、小説書いたことあんのかよ、と。賞取ったのかよ、と。
ね。なぁ。いや、その問題はね、あった。確かにそのね、本屋大賞と全然ちょっと質が違いますし、両方の選考委員にちょっと配慮を欠いた発言だなと私も思いました。
本屋大賞の人にも失礼だし、うん、取った人にね、うん。で、なんていうの、さも自分が高い位置からね、芸人をバカにしてる、うん、段を下から見てるというか、わ、うん、かる、うん、芸人をこう下から見て
るんですよ。ちょっと俗なものに見てる嫌いはあるわな。
そうだからそれが気に入らない、うん、自分は立ち位置が高いみたいな、うん、それをああいうそのコメント、そう、公のコメントを言う仕事をしてる人間が簡単に言っちゃうってどういうことなのよ。
まあでも、まあ、逆に言うとそういう場合で言うのも問題だし説得力ないわな、うん、逆にあの 爆笑問題の太田さんの方はほら、うん、あの向田邦子のほら、なんだっけ、脚本とかあの辺のもう本当に描かせたらうまいんですよ、うん、で向田さんのご子息の方から太田さんに直接あの向田邦子のその気持ちがあの表現したい気持ちが一番分かってくれる人は太田さんあなたですって直接言われた人なんですよね、うん、その人が火花を読んで文句なしって
言ってました。
だからまあ、もうやっぱ太田さん、それだけの表現力の方ですし、映画紹介、あの人結構、まあ、偏りはあるんだけど、あの、黒沢映画、うん、もう大好きなんだけど、あの人、ネタバレせずにで、ね、見事に褒め切るんだよね、あの人ね。もう番組聞いたらわかるけど、ここすごいんだよ。ある程度ネタ言わなきゃ褒めらんないじゃん。だけど、冒頭のちょっとしたシーンで、ここがすごい、あそこがすごいってバシバシ指摘して褒めちゃう、うん、生き物の記録の褒め方なんかも天下一品だと、あれを聞いて俺見ちゃったもん。あ、なるほどねって思った、志村たかしさんとかね、
映画を見る誘導になったと。
で、見事に言えてるんだよそこ、うん、俺も見たけど、うん、その人が見てで実際読まれて問題なし、うん、これは間違いないでしょ。
だってやっぱあれだけのその賞を取れるっていうのはやっぱ努力と才能もあるかもしれないけど、うん、やっぱ実力がないとまずできないことだと思うので、
だから結局からでしょ、タレント本と同じように属化しちゃってるところは否めないわな、
うんうん、そういう風に見てるところが、でそのあの人がよ、
まあだからオールドダチさんがそういう風に見てるのか、それか
ちょっと違うんじゃない
か、それか本屋大賞か芥川賞の選考委員の誰かとものすごい喧嘩状態にあるか、
仲悪かったりしね、
個人的な恨みがあって言うのか、その辺の裏は分かんないですけどね、なんかあったんだろうね、気に入らない何かがね。でその又吉さんが受けたと、受賞したということでこうトリガーになっちゃったと。
俺思う あのだけど又吉さん以外の人だったらね、あんなこと言ってないんじゃないのって思ったわけだから、分かりやすく言うとさ、
どうだろう。まあでも最近ほら、あの芥川賞とかもそうだけど、19歳とか、うん、割とほら未成年が取ってるケースも多かったじゃない。
ああ、綿谷りさとかね。
そうそう、だからその辺も含めた多分選考への問題、今度はおいおい芸人かよみたいな、なんかそういう匂いがしてしょうがないのね、僕はね。でもさ、その話題を聞いて、
やっぱでも畑違いだからさ、
そうもちろん
公のさ影響力あるじゃんあの人、うん、だからそういう人がやっぱ言うべきじゃない
んだよ。言うべきじゃないんだけど、うん、まああまり失言が多い人でもどっちかっていうとないよね。どっちかっていうとクーライスさんの方がいろいろいろんなこと言って問題になってたけどね、うん、だからそれに比べるとあの番組では比較的その問題発言っていうのは少ない人なんですよ。 あの人は結構配慮する人だから。それでもあれを言っちゃったってことは俺的にはね、なんかあるのかなと思ったんだよね、その聞いた瞬間
確執が。
そう、あ、前々から思ってた何かがトリガーで、あ、言っちゃったみたいな。あ、だってさ、あの話題だろ、もう普通だったらさ、うん、あ、又吉さんおめでとうございます、
普通言うよね、
次回に期待してますぐらいなもんでいいでしょ。よっぽど恨みがなかったらその一言二言でいいわけじゃない。そこで特別それ政治でもないんだしさ、別に決まったことなんだからさ、おめでとうございます次期待してます、この2行で俺だって言えるよ、そんな。
あ、そうだね、
うん、そこをわざわざ蒸し返す必要ないじゃん、うん、あんな風に、うん、絶対なんかあるんだって、俺はそうになんでんだよ。
そうかな、
なんかあるよ。
でもそうだとしたらさ、うん、人間できてないよね。
まあもちろん言うべきじゃない、うんうん、けど絶対なんか合ってるなっていうのはちょっと感じたな。あ、うん、じゃなきゃね、いや他のでもそうだよ、 あのプロ野球とかスポーツでもあれだし、何記録があったときはおめでとうございますでも普通に言う人だからね、うんうん、熱くなってね。だから今回もおめでとうございますで、それ以外のコメントないじゃん。
だからそれを言えないところが悲しい、ね、
なんかあったのかなって気がする、ね、だから新しいかだからあの曲だから
バックボーンがあまりにも強大すぎてね。
あの曲だから、はい、ほら政治的とかさ、はい、ああいう韓国の問題とかさ、ああいうのにはほら蒸し返す動機がある曲じゃない。
ひどいよあそこ
ね。ね、だけど曲からしても芥川賞を蒸し返す曲じゃないでしょ。
そうね、
ね、考えたらそうでしょ。
実はあったりしてね。
だからそこがあるかもしれないって話なんだよ。で裏に何かあるかもしれない。
一般国民が知らない何かがある。
知らなくてもいいんだけど、うん、実は何かあるんじゃないのっていうよりは俺はちょっと読んだわけよ。
わかりました。
多分流れの中でだって全然そんなこと蒸し返しね、うん、する必要ない場面じゃんか、うん。あんなこと言う、わざわざ言わなきゃいい、あれだよ。いいセリフだよ。
でね。まあ、ちょっと今言わせてもらったから、うん、だいぶねすっきりしました。
本当ね、自分のこと言いたいことだけ言って電話切って帰るんですよ。
本当本
当。じゃあね、じゃあね、じゃねえよ。
じゃあね、
本当よ、一人電話かかってくるんですからね。
すいませんね、
本当ですよ、瞬間弱し、大丈夫かい。
大丈夫、もうね、もうすっきりした。
すっきりした。
ああ、
うん、じゃあみんなラジオ体操行きましょうね。
ダメ、
ね、その曲ですから。なんだろう、朝が来た。
ダメ、
朝ピーだな。後半さあ後半なんですけどもね、
はい、
はい、まあここまでちょっとね、まあ前回から数えること真面目な話が多いんで、まあそろそろ行こうかなと。なんかもうちょっと二股の本気出そうかな。
皆さん覚悟しといた方がいいか。
いやね、あのね、俺、うん、この変なこと思い出したんだよ、ね、あれね、
何、
俺女の子に間違えられたことあって。
何それ、どんな話。
まだもう1年生も行かない頃かな、割とおかっぱで、うん、色黒だったんだけど、まあちょっと見たら女の子に間違えられなかない。
お
う、だからね、うん、あ、家の近所なんですけど、中学生ぐらいの高校生かな、分かんないけど、何回か声かけられてたんですよ、その時に俺ずっと逃げてたんですけど、ある時わしって捕まれて。
小学校どんぐらい。
いや1年生ぐらいかな。お前好きやとか言われて。
怖いね。
顔中チューされた覚えがあるんですよ、
男の子に。
うん、気持ち悪かったのを思い出してさ、う
ん、泣かなかったんだ。
もうその辺まで覚えてないけど、もう急いで逃げ帰った覚えあるね。
ああ、そうだよね。
あれ嫌な思い出したんだよな。いきなりグロい話だけど、なんかそんなのない。
いや、あるよ。
あるんだ。
あるけど、
うん、
まあ俺18の頃に。
18の頃、あ、だいぶ上じゃない、うんうん、
国学院大学入った
やん。はいはい、
神主
で神社でなんかあれ、
そう、新宿のね、うん、新宿の花丸神社、もう分かる人は分かるから。
ああ、そう、ほうほう、
に、あの歌舞伎町のとこにあるんだよ。
まあ新宿二丁目ってよくそういうふうに聞くわね。
それでそこって実習してしながら働きながら学校に行くじゃない。
はいはいはい、はい、
で積み込んでやるわけだから。
積み込みだな。だから前テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってねって、車いっぱい走ってねえ。なんかそこで、ね、タバコ吸ったって話してたよな。
そうだからね、うん、あの普通に生活してるわけさ、
うん、
そうなるとさ、いろいろお風呂行くのは当たり前じゃん。
まあそり
ゃ
そうですよ、まあ、風呂ついてないから銭湯行かなきゃいけない。
だから、
う
ん、銭湯に行ってたんだけど、
はい、
だからお風呂がね、新宿二丁目が近かったんですよ。
あ、歌舞伎町ってと、うん、やっぱ東京の人って子供の頃はやっぱ知らないよね。
知らんよ。
ね。多分福岡だって中洲がどんなところかっていうのは多分歓楽街としては聞いてるかもしれないけど、具体的には分かってないと思うよ。
う
ん、多分福岡の小学生も。
うんうん、それで、うん、ある日その二丁目という存在をさ、ある程度分かるようになってくるわけさ。
まあ、確かに。
こういうところなんだな。
歓楽街やし、風俗もいっぱいあるし、うん、っていうのは、まあ、通りを通りは分かるわな。
まあ、二丁目はさ、いわゆるさ、ゲイの人たちが集まるところです。
ああ、ゲイか。
で、そうなるとさ、あの毎日俺がさ、ある一定の時間さ、
うん、
普通に銭湯に行くためにそこ通ってるわけ
さ。ああ、定期的に通ってるわけ。
そうそうそう。な
る
ほど、なるほど。そうなると、俺は普通の、その、そういう毛がない人、ノンケって言うんだけど、
ノンケ
の人なんだけど、
ノンセクトみたいですね。
そう、 なのに、あの他の俺をよく見る人たちから見たら、こいつ毎日じゃないけど大体同じ時間に来てるから、そういう人と思われる
わよ。逆に
そう、多分
徘徊してんじゃねえかと、
そう探してんじゃねえかと思われるわけ
で、探してたんでしょ。
いや探してない探してないんだけど、
どうも最近で、ね、俺のねケツを見る目が怪しいんだよ、うん、
いやいやいや
探してない、違う違う、うん、そういうキャラ付けやめよう、
うん、そういうキャラ付けはダメです僕は女の子が好きです。で
俺もですよ、
でね、あのある日さ、うん、雨の日ね、こう傘をこう差しながら、
多いね、
こう風呂桶をこう持ってさ、うん、歩いて風呂屋に向かってたの、うんうん、2丁目を通って、
2丁目、
そしたらさ
雨の新宿2丁目
前の方からスーツ姿のね、
うん、
あのサラリーマンのおじさんが
こう来て、紳士ですよ。
俺こうやって下向いてたから、なんだろう、
こうやってさってラジオの人は見えないんだ、
まあ、そうだね、下を向いてたんだよ、そうそうそう、
下向いてね、
そしたら、うん、ドンってぶつかってきたんだよ。
お
ー、なんだよと思ったわけ。
もう新手のお前あれじゃない、スリみたいじゃない。
そう、
うん、
で開口一発目なんて言われたか、言われたかというと、
うん、
今からどこ行くのって言われたんだよ、
まあ、ぶつかってきておいてどこ行くのはねえよな。そうそうそう、
で今からどこ行くのって言われたから、俺もさバカ真面目に正直に、
ああ
いや今から風呂に行くんですっていうわけ
まあまあ向こうの年上っぽいからね、
だ
から、まあ、
それで、まあ、風呂行くんだって言われるわけよ、
うん、そうなんですよ、街中でね、ああいう歓楽街とかドンとぶつかって、ぶつかったのに、うん、ほら薬剤屋さんとか向こうが切れまくるケースあるんじゃない、
う
って肩折れたよとかさ、
ああ、そうそうそう、
そういう対応じゃなかったから、
ちょっとびっくりしたんだよね。
逆に素直に答えちゃった。
そうそう、
逆になるの、ね、そう、気持ちはわかるよ。
それで、うん、風呂行くんだって言われて、うんうん、はいとか言ってるわけ、うんうん、普通の会話になっちゃってる
ん
だけど、
うんうん、
でどこ行くのってこと、いやあそこのなんか一緒に行かないみたいな話になる、
うん、
でも俺は分かんないからさ、なんであんたと一緒に行かなきゃいけないんだみたいな
話、それもあるし、ぶつかってきてそれはないよな。
それでなんか話がおかしくなってるわけ、
なんか、うん、
あれって、うん、でよくよく聞くと僕と遊ばないみたいな話になってるわけ、勝手に盛り上がって向こうが盛り上がってて、
あ、そう。
それでね、
どうしたの、それで。
僕は男の人は好きじゃないのでとか言って。
バカ真面目か。
バカ真面目だったのよ。それで、まあ、それはそれでよかったんだけど、
うん、
まあ、そういうとこだというのを、その周りのね、地域の人が聞いたら、ああ、そこはこういうとこだからって説明を受けて、ようやくね、その新宿2丁目というのが理解できたわけ。
はぁ、ゲイ。
そう、ゲイの街だ、
声かけられんねや、
だからノンケって言ったら大丈夫だからって言われて、声かけるたびに僕はノンケですって言って言うようにしたら、ぷいって言ってしまうんだけど、ある時に外人がいたんだよ、
あ、
屈強な外人が、
おちょっとその辺ロッテなら6番を打って
たぐらいの、そうそうそう、なんかね、ね、で、あの、ロックオンされたわけ。
うん。ロックオン。
出た。もう、ずっと熱い目線で俺をこう、怖かった。
ああ、今俺を見つめてる目線と一緒だ。
ああ、違う違う。
稲造さんが。もう参っちゃうな。
それやめてくれよ。
ああ、そうそうそう。
気持ち悪いから。
勝手にゲイにすんのやめて。
そうそうそう、うん。それで、
ゲイゲイゲイ、あ、まあ、いや。
一回ガシって掴まれたのよ。
うん。
もう、その力たるや。
まあ、それはすごいだろうね。
もうね、振り払って逃げましたよ、もう。
そんな経験あるんだ。
うん、だから、まあ、その、日本人の場合はさ、
うん、
言えばいいけど、
うん、
外人の場合はさ。
まあね、You don't like, don't poach.
don't poach みたいになってるよね。
そんな言うても意味ないわな。通じんわな、はい、確かにな、うん、
だからそこ、まあ、から学んだという話です。そんな話ですよ。
あれでもゲイもだからちょっと整理しようか、
うん、
ほらいろんな同性愛の人っているわけじゃない、
うん、いるよね。
だから女の人でレズっていうでしょ。
あ、
女同士が好きになる同性愛者で、男はお友達じゃない。
あ、
だけどほら見た目が違うでしょ。例えば女の人で男っぽく格好してる人、お鍋さんとか言うじゃん。
あ、おかまさんとか、
おかまさんとかお鍋さんとか言うじゃん。だけどもうゲイの人はだからもう見た目もう屈強な生粋の男なのね。
そうだろうね。
で男を求めると
、うん、恐ろしいよね。だから
怖えよな。
怖えよ。だからおかまさん、例えばさ、ミッツマングローブさんとか、あと有名な、
うん、
なんだっけ、マツコさんとかはさ、
いや俺好きだよ。
大丈夫じゃない、うんうんうん、喋ってても大丈夫な感じじゃない、別にドワーって恐られる感じじゃないじゃない、
うんうん、
だけどさ、普通の男の格好してる人がさ、こうバシって手握ってきたらどうする。座、例えば自分が座ってたとか。
いやそれ怖いよ。
怖いでしょ、そんな感じよ。
でもさ、うん、一緒に風呂行かないって言ってもさ、はい、男でしょ。
男
見た感じ、うん、ついてるんでしょ。
ついてるでしょうね。
なんなら普通に風呂屋行ったら、
あーなんか言いたいことわかる、
わかるだろ。
ああ
だからいちいちその危険を犯してさ、
はいはいはい、
まあそらなんか行為をしたいのかもしれないけど、
向こうはね、
うん、そこまでしなくたってもいいのなら、例えばほら、うん、俺らが女の人を見たいわけでしょ。
ああ、
で、ね、女湯に入ったらもうとんでもないわけじゃないですか。
犯罪ですよ。
でしょ、
うん、
まあ入りたい気持ちたくさんあるけども、
うちらが入ったら
ダメじゃんかよ、
女性のお風呂に、
ね、はい、だけどこういう人たちは、
はい、
男のほら、
そうだ、ね、
体を見たいわけだから、
そうだね、
そんなことしなくたって男湯に入れば、
まあ普通に、
It's a paradise。
気持ち悪いな、そう考えると
だろ、
怖いわ。
でもそう考えたらそうじゃねえのかな、どうなんだろうか。で、女の人は逆にそれもそうだし、だけど、うん、男の場合はほらシンボルがついとるもんね。
だからさ、だからあれなんじゃないの、なんかおぎおぎになってたら、
そう、まあ、ちょシンボルってちょっとあれかな、
びっくりする、
うん、ちょっとあれだから、まあポコ、
センターポールだよ、
センターポール、うん、センターポール。でもほら俺らがさ逆に温泉とか、はい、まあ、新庄2丁目行ったことないけど、まあ温泉とかさ、うん、銭湯とか行って、
うん、
男風呂入るよね、
はい、
ちょっとチンチンがおぎんおぎんになってる人って逆に言うと見たことなくない、怒りまくってる人
見たことない。だからいたら怖えよ。
怖えよな。
離れるよ、スーッと。
今までを振り返ってみて、そういう人見たこと、俺ないんだよ、一切。
はい。
どう？
いや、ないけど。
ないよね。
でもね、なんかやっぱりこう、そういう人しか知らないようなさ、
うん、
そういう秘密の場所がやっぱあるんじゃないの？
あるんだかね。あるんだろうね。
だから、さあ普通 の、 あの何普通の人、ノーマルって言っちゃ悪いけど。
まあまあまあ、大体、まあ、まだマジョリティになっちゃうんだけど。まあそういう人たちが普通に行くところに行きゃいいじゃん。
いや多分ね、行かないんだよ。
行けないのかな。
いや多分ね、わかん、いやだからさ、
反応しちゃうから行けないのかな。
そういうことなんじゃないの。だからさ、それ以上のものもさ、ムラブラッと来てさ、うん、襲うわけにはいかないから。
しもちろん、まあ、襲ったらそれはもうアウトだけどさ、こっちから見てももうほら女性の場合はないからさ、いまいちわかんないじゃん。だけど男の場合もすぐサインが、センターポールがあるからさ、
そうそ
う、ね、もうあのサイン見て、あ、こいつやべって、
やばいと思うよね。
思うよね。
思うよ。
ね、ね。そうすると、
すごい話題だ
よ。いやでもこれ、
すごい話題、
ずっと興味があったんだよ。ただそうすると、だから、見たいと言ったって、ほら、ちょっとこっちもほら、ゲイさん側からしても、ちょっとほら、気が引けるじゃないけど、
はいはい、
下手したらポリス沙汰になっちゃうわけじゃん、反応しちゃったら。
そうそう。
ね。それはやっぱあるのかな。
いやそういうその彼らしか知らないあれがあるんじゃないの、そういう場所が。あるんだ
ろうな、うん、男ってね結構そういう、まあ何、あのおティンティーノはあの何、神様から与えられ、男だけ与えられた玩具なわけですよ。
玩具と言い切ったね、この
男は。もうなんかいじってるでしょ、知らないのにないとこいじってたりとか、いじって、別にあれだよ、気持ちよくなりたいとか、そういうのじゃなくて、なんかこう書いてるとか、触ってみたり、ビローンって伸ばしてみたりとか、なんかやってんでしょ、特に子供の頃なんか、ビローンってやったりとかさ。うん、まじまじと見てなんかビローンって伸ばしてみたいな、おもちゃなんだよ。
なんだろうね、
うん、だけどそれがついてるがゆえに、うん、っていうところはあるよね。
まあだからさ、
あの満員電車のさ、
うん、
あの俺もあるんだよ、東京とか大阪とかほら就活とかいっぱい行ったけど、あの満員電車の時の悪気はないんだぜ、
うん、
だけど前の人、女の人がいて、ちょうどほら背丈が俺もあんま大きくないから、
うん、
160、170弱だから、
うん、
ちょっと背の高い女の人だとほら、
あ
おティティのが前の人のお尻にほら、
あ当たる、
もう完全に密着、もう東京とかすごいじゃん。
あだから、悪気はないけど、
俺のお尻も誰かについてるしっていう状況じゃん。これでさ、反応しちゃったら、
いや、それはもう痴漢ですって
言われる。負けだよな。
痴漢ですって言われるって、
でも、
大変なことになる。
じゃあ、話そうかっていう状況じゃないじゃん。
ないです。
東京の方の満員電車ってさ、
ね、
福岡はまた大丈夫なんだけど、
うん、
あれはきついよね。
ああ
東京で通ってる人なんかさ、
山手線とか、
ああまあいやもう県民とかもそうだよ。
ああ
乗ったんだけどさ、
ああ
そうなったんだよ。だこれもう神道を滅却すればじゃないけど、もう本当にね、男のケツのことばっか考えてたよ。
逆に変
だな、絶対に立ってダメだと思って
反動しちゃいけない、
手はもう上握ってっから
爆発する
、いやでも触ることないじゃん、でもここもう密着してきてるし、ここも髪でものすごいいい香りするわけよ、
あ
うおーあーってなるわけよ、でもこれ頑張ってね、
我慢じゃないけど、
いやでももうやばかったから次の駅で降りた、うん、蒲田かなんかで降りた、
蒲田もまた変な街だ、降りるね、
あ
んたね、
あもっと中央の方行かなきゃいけないんだけど、
俺大森に住んでたんだよ、
乗り換えた
大田区の
大森、まあ東京だから次の電車来てまた同じ状況だけど、なるだけ女の人のその密着するところに行かないようにしようと思って、
そうね、
っ
てい
う
か
苦労したよ、
あのさ、その東京のね満員電車ってさ、もう自分も経験があるから大丈夫だけど、あれ大変、最初のうちは大変だろうね、
大変だよ、まずでのこう平をまず触らないようにまず上に上げるよね、
手をね、
基本的にね、
もう、う
ん、その、まあ、それはまあ基本なんだけど、福岡でももちろん基本なんだけど、やっぱこれオテティのはさ、ポジショニングはさ、
ポジショニングね、
難しいじゃん、
難しい、ね、
だってこっちが立ってたって向こうが押されてたまたまロックオンするケースもあるわけでしょ、だから不可抗力なんだよ、こっちに言わしてみれば、だけどそこからほらモリモリモリっときた場合にはキャッチカーンって話になるわけでしょ、これは部が悪いよな、
いや逆に言ったらさ、女性の意見を聞いてみたいね、どういう風にされたら 100% 痴漢行為だっていう風に、
あ俺それも俺もっと言いたいことある、
あるの、
うん、
あ分かった、
うん、さあさあまたまた早いもんだね、はい、今日もね
早いね、
エンディングですわ、
終わっちゃいました、
でもねこのさっきちょっと後半ちょっとシリスボビで終わっちゃったけども、はい、でもこれは本当言いたい、
はい、
うん、これは二股のことまた声を大にして言いたい、
はい、どういう、
うん、
ちょっと
言って、ださっき言ったろ、痴漢の、はい、そのとされるかどうかっていうところも含めて、
まあでも痴漢したことないからそこの見極めって俺はできないっすよ、
そうだからあの痴漢する、明らかにもほら、するしたっていう場合と、そうじゃないケースもあるわけじゃない、
うん、
でも痴漢って間違えられると、うん、ともすればほら社会的に地位を奪われ、
いやもう最悪でしょうよ、
ね、
う
ん、生活も困りだよ、
もう
再就職もね
終わる、もう人生終わるよね、
うん、結構そういうリスクなんですわ、うん、でもそういう不可抗力があるっていうところでは
められることだってあるじゃん、だって
そうだよ、
金欲しさにね、
つもたせみたいなさ、
ね、
うん、だからそれもに関連してどこまでが浮気かとかね、
あ
どこまでが不倫なのか、もっと言えばどこまでが不純異性交友なのかとかね、あ
それ語れないですけど、双子さん語れるのかい、
いや語れねえよ、
語れない、
でも問題を提起したい、
類推することができると、
そう、
あなるほど、
うん、ね、いろんな人の話聞くのよ、
はいはい、
その辺の話も含めてね、
なるほど、
ちょっとやっぱりこうラインっていうかね、
線引きしてみたいと、
あと男としてのその何ちゅうのこの、まあ、双葉太郎としての言い訳、
はいはい、
ちょっと聞いてっていうのをちょっとな、はい、と話したいのね、
わかりました、
うん、ね、双葉太郎 のブログ、うん、あの稲造のブログ見ていただければわかると思いますけど、性別ね、性別のところ稲造さんも性別なのになぜか独身って書いてますしね、私の方は男性時々中性って書いてます、
ね、ネタになってますね、
あの中性になる時もあるのよ、まあ男性好きになることはないけどね、でもね、男性、女性好きだっておかもになってもいいじゃない
、ね、言い訳地味できたからこれ以上比べられない方がいい面白いね、
あれそういうとこあるのよ、
はい、
うん、まあ、おかま言葉なんてねいうのもありますけど、でもね、バイセクシャルじゃないけど、
はいはい、
ああいう人のテレビよくみんな出てるよね最近ね、マツコさんね、ミツさんとか、まあまあ特にミッツさんなんかだって頭も良さそうだし、
徳光さんのあれでしょ、
そうそうそう、甥っ子さんになるのかな、
うん、
だから喋っててもすごい多分面白いんだろうなと思いながら ね、
あの確かにね、ああいう人らの中には知的な人がいるよ、
だ
なんか喋らせると、
うん、
面白いよ、
おミッツさんなんか喋ってみたいなと思って、変に疲れると怖いけどね、
まあ、友達にはなれるんじゃない、
いやでも、うん、すごく聞いててもね、すごくああと思うしね、
あ、
うん、
野球のネタとかでね、意気投合できたらね、あでも徳光さんと仲良くなった方がいいんだ、それだったら、ね、
それ徳さんと喧嘩ばっかりだよ向こう巨人長島だろ、
ああ
俺はホークスだもん、
そうか、
俺は王さん派だもん、
ああ、
まあね、野球のこともね、ああ野球もねちょっと語りたいの、
うん、
うん、野球よく考えてみてっていう部分があるのよ、
うん、
ちょっとそれもねちょっとおいおいね語っていきたいなと思います。
はい、
はい、まあ、今日も時間が来たということでこの辺にしたいと思います。お相手は双葉太郎と
稲戸でした。
バイバイ。
バイバイ。